南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ塩浜直子です。映画、テレビドラマ、洋書を通じて英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。今回は一本の映画がきっかけでアイルランドに興味を持ち、調べるうちに素晴らしいブログに出会い、どんどんアイルランドとスコットランドの映画とドラマを見るようになったというお話をします。きっかけになった1本目の映画は Small Things Like These という映画でですね、オッペンハイマーでアカデミー主演男優賞を獲得したキリアン・マーフィー主演の映画なんですね。これはアイルランドの映画なんですけれども、キリアン・マーフィー自身がアイルランドの俳優さんなんですよね。で、アイルランド俳優として初めてアカデミー賞の主演男優賞を受賞したということでした。で、この映画はですね、1980年代のアイルランド南東部の小さな町が舞台です。キリアンが演じるのはビル・ファーロングという複雑な生い立ちを背負った男性です。彼は家族思いで実直な石炭売りなんですけれども、クリスマスが近づいているある日、マグダレン修道院の恐ろしい内情を垣間見てしまって行動を起こすというストーリーなんですね。この マグダレン修道院というのは1996年までアイルランドに実在していた修道院なんです。当時のアイルランドで支配的だった厳格なカトリックの戒律に基づいて、婚外交渉によって妊娠した女性などを強制的に収容していた場所なんですね。この話はジュジ・デンチ主演の映画あなたを抱きしめる日まで、この現代はフィロミーナというんですけれども、その映画とあと洋書レッスンズインケミストリー、ね、和訳本は科学の授業を始めますという本なんですけれども、この中にも出てきたので知ってはいたんですよね。このあなたを抱きしめる日までというジュジ・デンチ主演の映画も本当にすごくいい映画で大好きなんですけれども、あとレッスンズインケミストリーをはドラマ化もされているんですが、ドラマはちょっと私すごくがっかりしちゃったので、これはドラマ見ないで本だけにしとくことをお勧めいたします、ね。まあ、それは置いといて、まあ、でもなんとなく知ってるっていうだけではちょっと理解しえない内容だったんですよ、この Small Things Like These っていう映画がね。だからちょっといろいろ調べまくったんですよね。その中でその調べるうちに行き着いたのがアイルランド公認ナショナルツアーガイドの山下直子さんという方のブログだったんですよ。この Small Things Like These という本の原作が素晴らしいということもこの、ブログ記事で知ったんですけれども、マグダレン修道院についてもこんな解説があって分かりやすかったのでちょっと引用しますね。マグダレン洗濯所、これ修道院とかその洗濯所っていうんですけれども、未婚で身ごもり、つまり性的に堕落したと烙印を押された女性たちが、家族からも社会からも引き離されて収容されたかつてアイルランド各地に存在した施設のこと。家事の中で最も肉体を酷使する洗濯活動をすることで罪を洗い清めることを意味したといいます。最後の一軒が閉鎖されたのは1996年ですから、80年代にはまだまだ身近に存在し、人々は恐ろしい内情を知りながら見て見ぬふりをしていたのです。というブログ記事がこの山下直子さんのブログに書いてありました。ね、でこのブログが本当に面白くて、いろんなそのアイルランドの情報が載ってるんで、もうね、読むのが止まらなくて、もう時間があったように過ぎちゃったんですけれども、でこの中で特にですね、2本目の映画としてシアーシャ・ローナン主演の The Outrun っていうのが紹介されていて、見ることになったんですよね。で山下直子さんは映画をすごく、ね、ご覧になるようで、映画についての記事もすごくたくさんあるんですよね、まあ、だからいっぱい読んじゃったっていうのもあるんですけど、でこの The Outrun っていうのはあらすじが、ロンドンで自暴自棄な暮らしをしてきた29歳のローナがアルコール依存症を克服するために故郷スコットランドのオークニー諸島へ戻り、荒々しい自然の中で静かな暮らしを営みながら自分を取り戻していくという物語。このあらすじも山下直子さんの記事からちょっと撮っております。でですね、このシアーシャローナンっていうのは映画償いという映画でね、現代はアトーンメントというんですけれども、この映画を見た時から大好きな女優なんですよね。 この償いに出た時は、そのシアーシャ・ローナンは ただの13歳だったんですよね。で、あの13歳という史上7番目の若さでアカデミー助演女優賞にもノミネートされたという映画なんですけれども、この、 あのイアン・マキューアンの小説のね、アトーンメントの映画化なんですけれども、これがまたね、いい映画なんですよ。キーラ・ナイトレイとね、ジェームス・マカボイが主演なんですけれども、本当に私も何度見たか分かんないぐらい好きな映画なんですよね。で、このシアーシャ・ローナンっていう名前は、あのスペルアウトをするとですね、S-A-O-I-R-S-E がシアーシャ、ローナンというのは R-O-N-N-N なんですけれども、このサオイーズなのかシアーシャシアーシャで何度も途絶えないと絶対覚えられそうにないんですけれども、一生懸命そのシアーシャシアーシャってね唱えて覚えるようにしてます。で、このね、アルコール依存症を克服しようとする若い女性の話なんですが、あのそのね、スコットランドのオークニー諸島で、あのなんていうの、リハビリというか、あの 酒を断つ生活をしている間に、その近所にある、ね、雑貨店のご主人も、あの彼自身が昔アルコール依存症だったので、そのローナの苦しみが分かるから、こういうふうに声をかけるんですよね。みんながパーティーやっててお酒を飲んでるけれども、それを見てられなくて、ローナも外に出て、そのおじさんもね外に出てくるんですよね。で、そこで彼が言うのが、 It never gets easy, it just gets less hard、ね、It never gets easy, it just gets less hard。酒を断つということは決して楽にはならない。ただ辛さが少し和らぐだけだ。ね、すごく実感こもってて、なんかちょっとグッときちゃうセリフだったんですよね。で、このですね、The Outrun の圧巻なのがラストシーンなんですけれども、もうその大自然のね、あの波が断壁をガーン、バーンってその打ち寄せる荒波とか、風がビュービュー吹いてる感じとか、そういう中でなんかもう、ローナが大声で叫んだりとかで、たまにそのすごいあの大音響で自分の好きな音楽を聴いても踊りまくったりとかね、もうなんていうのかな、エネルギーが爆発してる感じで、なんていうの、私はもう見てて、それで涙が止まらなくなっちゃって、実は私こういうお酒のアルコール依存症とかドラッグ中毒の人のリハビリの映画ってあんまり好きじゃないんですよね。なんですけど、この映画はね、ちょっと特別にもう本当に感動しちゃいました。ね、このどうしたらこの気持ちを言葉にできるかなと思ったんですけれども、やっぱり山下直子さんがね、見事に表現してくれてて、なんて言ってたかっていうと、エンディングはシアーシャの地球交響曲みたいな不思議な終わり方でした。そう、まさに地球交響曲みたいなんですよ。で、まあ、口で言ってもよく分かんないと、もし興味がある方はね、この The Outrun っていう映画を見てほしいんですよね。もうね、なんて言うんだろう、その心のコアの部分に響いてくる終わり方で、もう私は涙を流したまましばらく呆然としてましたね。まあ、これは本当に個人ね、受け止める側の個人差があると思うんですけど、私はね、こうすごい心揺すぶられちゃったんですよね。でですね、まあ、また気を取り直して3本目に見たのは、ベルファストっていう、北アイルランド紛争が激化し始めた1960年のベルファストを舞台にした映画なんですけれども、これはケネス・ブラナー監督の自伝的映画なんですよね。で、あらすじは、あの1969年、これ私が生まれた年なんですよね北アイルランド紛争が激化し始めた頃のベルファストで、プロテスタント系労働者階級の居住区に暮らす9歳のバディ少年とその家族を取り巻くストーリーなんですね。で、この映画にそのバディ役の男の子の母親役で出ていた女優さんのカトリーナ・バルフさんっていうのがすごく素敵だったんですよね。で、あの山下直子さんが2024年に一気に見たというアウトランダーというドラマの、ね、主演だと知って、じゃあもう私もアウトランダー見ちゃうと思って見始めたんですね。で、これすごく人気があって、まあ、名前は知ってたんですけれども、このアウトランダーというあのドラマのあらすじはですね、第二次世界大戦後間もない1940年代のイギリスが舞台。新婚旅行でスコットランドを訪れたイギリス人女性クレアが、古代のストーンサークルの巨石に触れた途端、大きい石ですね、200年前にタイムトリップしてしまうという歴史ファンタジードラマなんですね。夫のある身でありながら、キルトを身にまとう赤毛のスコットランド人男性ジェイミーと、 運命的な恋に落ちるクレアなんですね。時は18世紀、古代ケルトの末裔であるクラン、ね、これは氏族って意味なんですけれども、が群雄割拠していた時代なんですね。そのね、クラン内の争いとかイギリス軍との熾烈な戦いに巻き込まれて時代の波に翻弄されていくという時空を超えた大河ドラマなんですね。でこれがですね、やっぱりもうめっぽう面白いんですよね。ゲームオブスローンズを彷彿とさせるもうエログロ暴力がてんこ盛りなんですよね。もう私はゲームオブスローンズもすごい好きで3回ぐらい見たんですけれども、やっぱりそういうのが、ね、人気のポイントなのかなとは思います。ね、私といえばそのジェイミーの胸板の厚さにいつも圧倒されております、ね、でこの映画のね、一本の映画をきっかけにしてその内容をもっと深く理解したい、歴史的背景を知りたいというその知的好奇心はね、その生きる上での大事なエネルギーなんですよね。で東野圭吾さんの著書真夏の方程式でもガリレオこと湯川博士がこう言ってます。好奇心を放置しておくことは罪悪だ。人間が成長する最大のエネルギー源が好奇心だからなって言ってるんですよね。だからあなたもね、ご自分の好奇心とか探求心を大事にしてくださいね。もう人生をね、どんどん豊かにしてくれる映画とかドラマがもう私は大好きです、ね、この私のアイルランド熱、スコットランド熱はしばらく続きそうです。なんかもう今回の放送は、ね、自分でもちょっと呆れるぐらい熱く語りましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっと神々で申し訳ありません、ね、コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。 Have a wonderful day!